映画の話をしよう。映画の話をしようをお聞きの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。今週公開された映画といいますと、小野さん、興味あるのが多分ね、皆さん、もう巨匠と言っていいと思います、はい、リドリー・スコット監督の最新作、グラディエーター2、英雄を呼ぶ声じゃないかと思うんですけれども、
はい、20年以上前に大ヒットしたグラディエーターの続編なんですよね。
そうなんです。1作目はですね、ローマ帝国の剣士の迫力ある戦いと、その裏で進む政治的な陰謀を見事に描きまして、アカデミー賞、そしてゴールデングローブ賞の最優秀作品賞を受賞しました、はい、その作品の24年ぶりの続編ですから、もう大注目。東京国際映画祭では、主要キャストでアカデミー賞俳優のデンゼル・ワシントンさんも参加したレッドカーペット、そして試写が行われました、
はい。
エイリアン、ブレードランナー、テルマ&ルイーズ、もう本当にね、私が若い頃夢中になった映画を撮り続けてくれたリドリー・スコット監督の新作だけにもう絶対ね、参加するつもりだったんですが、
あれあれ、濁したということはいけなかったんですか。
そうなんですよ、仕事重なってね、泣く泣く断念しました。だから今日はね、ご紹介できないんですよ。まあ、その代わりといってはなんですが、はい、ちょっとしたトリビア披露したいと思います。
お、何でしょう。
私の友人でアメリカ在住の俳優がですね、はい、リドリー・スコット監督のブラックレインにエキストラとして出演した時の話なんです。
すごいお友達がいますね。
エキストラですかね。
いや、でもすごいです、はい、でブラックレインっていうのは日本が舞台での作品ですね。
そうなんですよ、はい、高倉健さん、そして松田優作さんが出演した35年前の映画なんですね、うん。日米の刑事の友情、そしてヤクザとの激しい戦いを描いて日本でも大ヒットしました、
はい、
大ファンだった松田優作さんの遺作なんですね。ですので私も思い出の強い作品なんです。松田さんはハリウッドでのデビュー作であるこの作品のヤクザ役で世界に強烈な印象を残した。撮影後がんのため40歳の若さで亡くなったんですが、まあ、生きていればね、間違いなく世界的スターになったんじゃないかというふうに言われています。
うんですね。
撮影当時リドリー・スコット監督すでに大監督だったんですが、私の友人によりますと、その監督がですね、ディレクターチェアで休む松田さんに盛んに話しかけていたそうなんですね。松田さん、英語があまり話せなかったそうなんですが、私の友人、松田さんの演技の凄まじさにリドリー・スコットが感動している、そんな様子が伝わってきたっていうふうに話していました。
監督のトリビアというよりも、はいはいはい、松田優作さんがいかに素晴らしかったかという話になって
ましたけどね。松田さんのね、命日、これ今月6日だったんですね、
まあはい、
つい希代の俳優に心を馳せてしまいましたが、今週の映画の紹介始めましょうか。
はい、
はい、
今週紹介する映画はどんな作品でしょうか。
まあ、派手ではありませんが、じっくり心に残るイギリス映画、2度目の離れ離れと、息のいい新人監督が裏社会の青春をフレッシュに描いた日本映画、オアシスの2本なんです。
はい、まずは2度目の離れ離れ、どんな作品でしょうか。
こちらでまず注目してほしいのは、この作品2度のアカデミー賞に輝くイギリスの名優で91歳のマイケル・ケインの引退作ということなんですね。
91歳、
はい、
マイケル・ケインさん、俳優さんですか。どんな方
なんでしょう。洋画を見たことのある人なら必ず目にしているというくらい、名作から打作までさまざまな作品で活躍してきた方なんですね、うん。探偵スルースなど4本の作品でアカデミー賞の主演男優賞候補、そしてハンナとその姉妹、サイダーハウスルールで助演男優賞を受賞しているんです。まあ、一方で殺しのドレスやジョーズ87復讐編でラジー賞の候補にもなってるんですね。
おお、ラジー賞、すごい賞なんだろうなとは思うんですけども、どんな賞なんでしょうか。
まあ、ある意味ですごい賞毎年ねアカデミー賞の授賞式の前夜に、はい、その年最低の映画を選んで表彰する。
最低の映画、
そうなんですよ、まあ、ゴールデンラズベリー賞とも言うんですが、うん、マイケル・ケインそれくらい出演する映画を選ばなかったというふうに言われていまして、生涯に出演した映画ね130本を超えるということなんですね。まあ、最近ではダークナイトのシリーズ、この執事役ね、そしてインセプションなどのこうクリストファー・ノーラン監督とのタッグで知られているんです。さらにこの作品2度目の離れ離れの妻役、50年ぶり2度目の共演になるグレンダ・ジャクソンなんです。この方も2度のオスカーに輝いている素晴らしい俳優さんなんですが、去年ね87歳でこの世を去りまして、この作品遺作になりました。まあ、そんな2人の演技を、ね、堪能できる作品だからこそぜひ見てほしいわけです。
なるほど、どんなストーリーでしょうか。
物語、2014年夏のイギリスの老人ホームから始まります。まあ、2人が演じるのは寄り添いながら人生最後の日々を過ごす老夫婦です。歴史上最大とも言われる第二次世界大戦のノルマンディ上陸作戦でドイツ軍と戦った夫、ある日一人で作戦から70年の記念式典で行われるフランスのノルマンディへ旅立つんですね。その行動は彼が行方不明になったという警察のツイートをきっかけにしまして世界中で大ニュースになります。2人が離れ離れになるのは戦争以来人生で2度目。
ああ、そういうことか。
そうなんです。で、決して離れないと誓った2人がどうして離れ離れにならなければならなかった、その理由、そして必ず戻ってくると信じる妻の真実の、そのストーリーなんですね。
そしてロマンティックな展開になりそうですね。
そうなんです。信じ続ける夫婦の愛がベースにありますので、もちろんロマンティックなんですが、さすがね熟練の名優が共演している、あの競う方の共演ですね、はい、それだけにねクスッと笑えるシーンも数々あるんですよね。
あら、楽しみ。
で、英語のタイトル、ザ・グレイト・エスケーパー、警察がハッシュタグをつけて拡散させた言葉なんですが、うん、古い映画ファンならピンとくると思うんですよ。
なんだろう。
元になっているのはねアメリカ映画の大脱走、英語のタイトルがザ・グレイト・エスケープですね。あの伝説のアクション俳優スティーブ・マックイーンがバイクでジャンプしてこう鉄条網を越えるシーン、多くの方が見たことあるんじゃないかなと思うんですが、うんうん、もう戦争映画にもかかわらず戦闘シーンがない異色の作品、その作品に絡めたタイトルがシニカルな笑いを得意とするイギリス映画らしさをそこはかとなく漂わせているんですね。はい、さらにドイツの描き方も心に響くものがあるんです。
ドイツの描き方っていうのはどういうことですか。
第二次世界大戦を舞台にした映画ですと、はい、ナチスドイツを悪者として描くの定番ですよね。
そうですね。
でもナチスで戦ったドイツ兵、これもねもちろん人間なわけです。ノルマンディ上陸作戦の記念式典ですから、戦勝国のイギリスやアメリカの元兵士たちが集まるわけですが、そこに元ドイツ兵も描く。
なるほど。
戦争で犠牲になるのは一般の人たちだという事実を正面から突きつけてくるシーンです。笑えて考えさせられて、第二次世界大戦以来2度目の離れ離れになった夫婦の70年の愛に感動させられる、はい、本当にねこんな夫婦になりたいなと感じると思います。2人の名優の最後の共演、ぜひ映画館で没頭してご覧いただきたいと思います。
はい、1本目に紹介した映画は2度目の離れ離れでした。そして2本目は日本映画のオアシスですね。
そうですね、こちら打って変わって新人監督によるバイオレンス青春映画。
およ、
まあ、青春時代を共に過ごした少年2人、少女1人の3人の幼馴染をめぐる物語です。
はい、
まあ、演じるのは186センチの長身で最近映画やドラマで見かけることの多い清水博也さん、
はい、
でテレビのバラエティぐるぐる99のゴチでも知られる高杉真宙さん、
はい、
そしてですね元乃木坂46で主演映画のサマーフィルムに乗っての演技で評価の高い伊藤真理香さん、
はい、
この3人なんですね、
うん、
で3人はある事件をきっかけにしましてバラバラの人生を歩んでいました、
うん、
清水さんはヤクザ、高杉さんは犯罪組織の一員と、ま、敵対する関係になって埋めることのできない恐怖感を抱えながらそれぞれの世界で必死に生きるしかない日々を送っていたんです、
うんうん、
そんなある日 事件のショックで記憶喪失になり、数年前に町を去ったはずの幼馴染伊藤さんが戻ってきたことで3人の運命はまた動き出すというストーリーですね。私生活でも友人である清水さんと高杉さんの息の合ったやり取りも見どころの一つなんです。
はい、清水さんと高杉さん、はい、私生活でもお友達。
そうなんです。
あ、そうなんだ。
この世界に入ってね、最初にできた友人だということなんですよね。で、2人とも10代の頃から若手演技派として注目されまして、はい、渇きですとか東京リベンジャーズのシリーズでも共演してきました。
あ、確かにそ
う
か、
はい、ね、その2人がダブル主演ということなんですよね。うん、
そしてちょっと私1個気になったんですけど、はい、バイオレンス青春映画ということで、うん、ということは暴力シーンが多いということでしょうか。
まあね、2人はね、裏社会で生きているので、はい、迫力のある暴力シーン展開されます。このためね、15歳未満は見ることができない、はい、R15 プラスに指定されていますので、これはねご注意いただきたいと思います。まあ、リアルな暴力シーンも展開されるんですが、はい、私ねこの作品見ながら先頃亡くなったフランスの2枚目俳優アラン・ドロンの冒険者たちを懐かしく思い出していました。
なぜだ。
冒険者たちはね60年近く前の作品なんですけれども、はい、やはり男性2人と女性1人の微妙な関係というのがベースになってるんですね。
微妙な関係、
はい、でオアシスも冒険者たちのように淡い恋心ですとか友情、うん、青春の甘さや苦さをとても魅力的に表現しているんです。
なるほど、そこに共通点があったということですね。はい、そしてもう一つ、監督新人の方ということでしたけども、
はい、岩谷拓郎監督、まあ、ずっと助監督を務めていたんですが、はい、この作品の企画で映画企画コンペの新人賞を受賞しまして監督デビューした。うーん、岩谷監督が過去に現場で一緒になってプライベートでも交流のあった清水さんに初監督作の主演をやってほしいと依頼したのが4年前のことなんです。で、清水さんが友人の高杉さんに声をかけて今回の作品に結実した。映画ではですね、幼馴染の3人が絆を取り戻した途端裏社会から追い込まれることになります。クライマックスのアクションは見ものなんですが、ラストもいい後味なんですね。うん、さらにこのアクションの後なんですけれども、ちょっと残酷なシーンなんですが、はい、うん、そうきたかっていうようなね、現代的な描写も私ちょっととっても興味を惹かれたので、そこもご覧いただきたい。新人監督と俳優たちの熱い思いが詰まったこの映画もぜひ劇場でご覧ください。
今日ご紹介した2度目の離れ離れ、そしてオアシス、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、本日も太鼓判いただきました。2度目の離れ離れとオアシスはマチポレいわきをはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。お近くの劇場でぜひご覧ください。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。